This is Radio Mix Kyoto 87 FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日はですね、大垣書店商品部大崎智子さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。大崎さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806 また、この番組再放送ございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。今日聞き逃したわっていう方がいらっしゃいましたら、教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、大崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。さあ、早速大垣書店商品部大崎智子さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
はい、私が本日紹介した絵本はキャベツくんです。
はい、かわいいタイトル。
はい、張信太さんが、文と絵を描かれておりまして、文献出版から刊行されている本になります。
楽しそうだ。
はい、あらすじを簡単にご紹介させていただきますね。はい、食いしん坊の豚山さんがキャベツくんを食べたくて仕方ないが、僕を食ったらほらこんな風になると次々キャベツくんが空に描く着想があんまり面白いものだから、しまいに泣きべそを描きながらキャベツくんにレストランに誘ってもらうというおかしな絵本です。
うん、なんだか変わったお話ですね。
そうですね。この本書かれている張信太さんなんですけれども、はい、おしゃべりな卵焼きという本で、まあ、文藝春秋漫画賞を受けられて、あと、うん、国際アンデルセン賞、国内賞なども受賞されている有名な絵本作家さんです。
はい、いや、張信太さんね、諸岡さんとっても、ね、有名な、
大好きです。
大好き。
ナンセンス絵本と言われるジャンルの、まあまあ筆頭やね。この人が最初違うかなと思うんだよね。
そうなんですね。じゃあ当然このキャベツくんもご存知ですね。
あ、これはよくお話し会で使わせていただいてます。
そうなんだ。
ギャーというところが特徴ですね。
あ、そうなんですか。大崎さん、教えてください。はいはい。
はい、まず今日ご紹介させてもらおうと思ったきっかけは、お店に春キャベツが出ておりまして。
そうですね、美味しいですよね。はい、
その春キャベツを見てというふうに思い出したのがこのキャベツくんです。ちょうど春のイメージになるのかなということで、うんうん、この季節のおすすめ本として選書させていただきました。
はい、
先ほど諸岡さんもおっしゃってたんですけれども、まあ、ナンセンス絵本ということで、まあ、不思議な世界が存分に楽しめるこの絵本なんですけれども、ライオンがキャベツになるとキャベツを食べるとどうなるのかな、じゃあクジラが食べるとどうなるのかなっていう風な感じで、キャベツくんと豚山さんが楽しいその想像の会話のやり取りをずっとしていくっていうような内容になるんですけれども、このやり取りが大変面白くて、とても魅力的な絵本で、子どもたちもやっぱりこのやり取りを楽しんで想像力を膨らまして、終わった後も ブギャって言いながら出ました。さっき諸岡さんがおっしゃったブギャですね。
はい、そうです。ブキャってなんで言ってるのかなというふうに私の息子もこの間言ってたので、なんでかなと思ったら、やっぱりどこか保育所であったりとか、おばあちゃん家であったりって、読んでもらった後に、突然ブキャって言い出すので何なんだろうと思ったら、このキャベツくんが出てくるっていうような。
なるほど。
そうなんです、
ね、いやこうなんか本当にこの奇想天外のと言ったらあれですけど、はい、本当想像力、
インパクトが強いね。
強いですよね、いやこの色合いもすごいんじゃないですか、
うん、そうなんです。この今手元に持ってますけれども、はい、地平線まで見えるような地面に黄色く広がる大きな空、うん、空って言ったらね普通、うん、水色とかで描かれる方が多いかなと思うんですけれども、ねこの絵本では空はずっと黄色なんですね。で遠くには山々が連なっていて、うん、そこから一本の道がずっと伸びていて、うん、自由でのんびりした空気感が始めから終わりまでずっと流れてるんです。でこの空気感に妙にほっこりとしてしまうんですけれども、はい、それとは別でこの絵ずっと読んでると割とその緊張感があるというか、次々に展開していくので、うん、実は子どもたちも聞いていて、ずっとブキャッと言ってるわけではなくって、聞いてる間は割と静かに息を詰めて聞いているというふうなことが多いかなと思います。ただ面白くないわけではなくって、うんうん、やっぱり終わった後はブキャって言ってるんでそうなんです。この展開に少し想像力たくましくいろんなことを考えたり、その展開どうなるんだろうというふうな形で楽しんでもらって、その後はやっぱり自分の想像力の中でブキャッと言いながら自分でも楽しめるっていうふうな絵本になっているのかなと思います。
ですか、
はい、
いや諸岡さん、その読み聞かせでお使いになってるっていうことですけど、そんな感じですか、ね、子どもさん
例えば10人の子供がいたら10人ともやっぱりそれぞれ想像は違うんやと思いますね同じような想像をしてるわけではなくって、それぞれの、自分の短い経験の中でなおかつ想像力働かして楽しんでるというのか、それが手に取るように読んでる方に伝わってくるんですね。これは大人にはちょっと想像がつかないというのか、この絵本が面白いと思ってくれる大人の人はやっぱり絵本が分かる大人かなという私は気がします。
そうですか。
最初はねやっぱりこれこんな絵もそんな上手で思えんし、多分売れなかったんちゃうかなと思う。
そうですか、うん、ま、そんなに可愛いね、俗に言う絵本のね可愛いっていうキャベツくんでもなければ豚さんでもないですよね。
可愛いでもないし綺麗でもないので、だから外国の絵本ね、センダックの怪獣たちのいるところが出た時もそうだったんですね。こんな怖い怪獣が出てくる絵本子どもたちに読めへんわって言って、うんうん、お母さん方がもう反発したんだけども、うんうん、ニューヨークの図書館の司書さんが子どもたちに読んで非常に子どもの反応が良かったということから、うん、だんだん家庭までこう入り込んできたというのが経緯があって、うんうん、張信太さんの作品もそういうことが言えるのは違うかなと、うん、大人にはその予算がなかなか、うん、伝わらないというか大人はどうしても見た目のね綺麗さとか美しさにね、うん、惑わされるんだけど、子どもはその本質的なその面白さを見抜くその感性を持ってますので、間違いなく、うん、これは子どもたち全員もううわーっと喜んでくれます。ただそのそれぞれの子どもの受け止め方っていうのは多分違うの違うかなと私は思ってるんですね。
そうですね、うん、で大崎さん、これで一番こう好きなところってどこですか？
私はですね、うん、ラスト豚山さんは、すごく人のいいキャラというかお腹が空きすぎた
豚山さんをすごい、うん、かわいそうだと思って
キャベツくん
は、はい、でキャベツくんレストランに誘ってくれるんですよその場面がね食べられるかもしれないっていう状況の中のやり取りだったはずなんだけれども、うんうんうん、最後はそんな風に仲立ちでレストランに連れて行ってあげようっていう風な形で終了するところがとても好きなシーンで、うん、私もこういう心持ちでありたいなというふうに思ってしまうところが、まあ、長信田さんのそのマジックなところなのかなというふうに思います、うん、はい、
そうですね、
この豚山さんのよだれがいいやな
そうですね、
最後でね、
そうですね、
そうそうそう、なんだかね、あれ、なぜかよだれそう、うん、ラストね、いいですね、
よだれが描かれてるとこが素晴らしいなと思って、
ね、そうですね、なんかこう香りもしてきそうな感じですもんね
キャベツの香りがねしてね、はい、はあ、そうか、お子さんがそうであれですか、ブギャーってずっと言ってある
続けます。でうちの子もすぐ2歳なんですけれども、文字数としては結構たくさん、あるので、小さい子には読み聞かせで楽しんでいただけると思いますし、小学生ぐらいになると自分で読んで楽しめるような内容なので、長くいろんな時々に読んでいろんな感想が、想像がまたそれぞれの年代で出てくるんじゃないかなと思います。はい、
なるほどね、お子さんもそれぞれも違うし読む年代によっても物語さん変わってくる。
まあ、絵本はそういう特質があってね、小さい時にママに読んでもらった印象と、大人になってから自分が読んだ印象とガラッと変わるという作品もたくさんありますので、
ありますね、
その辺が非常にこう絵本の寿命の長いゆえんであるね。まあ本いうのは活字もそうなのかも分かりません、小さい時に自分で読んだ印象と大人になってから自分で読む印象がガラッと変わってくるというのは、やっぱりそこに読んだ時の経験がね、これそれまでの自分たちの自分ら の, 経験を踏まえて読んで無意識に読んできますから、当然違うと思うんですが、特に絵本の場合は際立った違いが現れてくるので、うん、非常に、絵本は何歳になっても楽しめるということが言われてるんだよね。
なるほどね、だからいろんな年代の方でこれは読んでもらったらいいんですかね、
うんうん、それと多分ね、好き嫌い分かれると思う
そうか、
大わあこれはキャベツくん大好きになったという人と、どうも私にはこれは好きにならへんわという人もおられると思うんです。だから全員が全員これは素晴らしいという人ばっかりではないと思うんですね、まあ、それもまた絵本の面白いところでね、別にその自分の気にならないものを無理に読む必要はないので
そうですね、
そうですよね、うん、
逆に気に入った方にはこのシリーズ本が5冊実は出てますの で、
え、キャベツくん、
そうなんです、
楽しそう
豚山さんももちろん出てきます、
う
ん、
お、
はい、なので、ね、お好きになった方はまた、うん、別のシリーズ本も楽しんでもらえるかなと思います、ね、
多分大垣さんの店頭では並んで並べて展示されてるのちゃおうかなと思うんだけど、
どうでしょうね、
ねえ、はい、そうか、これまあ本当にレストラン行って、それであとどうなんだろうとかいろいろね考えちゃいますからね、
そうですね、友達になってしまってそうな、
そうそうそうそう
予感もしますね、うん、
関係性がね変わってきますよ、はい、最初食べられるかもしれない関係だったのがね、はい、はあ、面白いです、このやっぱり奇想天外な発想で、やっぱそれの受け止め方っていうのがね、
そうですね、だからいろんな受け止め方ができるので、だからそれがまたこの長信田さんの作品のいいところでね、
はい、
どういうように受け取れなければいけないということは一切書いてないし、
うんうん、
描かれてないので自由に楽しめるという、うん、そこが素晴らしいところですね、この遊び心が満載の絵本でもあるんです、
はい、なんかあれですね、諸岡さんがお好きなのはよくわかりますね大崎さんよりよく、うん、
ね、嬉しくなりました私
ですよね、
はい、
なかなか、はい、なかなかね、ないんですよそういうのが だけど、はい、今日すごく楽しそうですもの、
うん、これはもう楽しいです何回読んでも面白いです、
ね、自分も
読んでる私も楽しくなる、ね、面白がって読んで
ます。そういうことですね、うん、尾崎さん、はい、わかりました。今日はですね、超新太文英キャベツくんですね、文献出版から出ております、この5本をご紹介していただきました。さてさて、それじゃあ、商品部の尾崎さんからちょっとお知らせかな、うん、なんかあるかしらって感じなんですが、
う
ん、
はい、大垣書店では今直式図書カードでお得キャンペーンというものを開催しておりまして、はい、少し前に、図書カードの形式が変わったんですけれども、今販売されているものが図書カードネクストというタイプのカードのタイプのものです、うん、で、旧式の直式図書カード、テレホンカードみたいなちょっと薄いタイプのもので裏がグレーになっていて、使うと図書カードみたいに穴が開いていくタイプのものなんですけれども、うん、そちらを使って本を購入していただくとご応募いただけるキャンペーンで、250円以上使った方が応募できます。で、総合当選総額500万円となってますので、
すごいですね、
はい、1000名様に5000円分の、その図書カードネクストのネットギフトが当たっちゃうっていうようなキャンペーンです。いや、はい、もしかするとお家でもらったお祝いとかでもらった直式の図書カードが眠っているかもしれないですので、ですね、はい、もしよろしければお家でそういうものが残ってないのか確認いただいて、
そうそう、
はい、本屋さんで絵本キャベツくんでも結構ですし、
そうそうですね、
はい、ご購入いただいて、でもしかすると5000円がまた当たるかもしれないというような、
はい、
嬉しい、お得なキャンペーンとなっております、はい、5月の29日日曜日まで対象期間となっておりますので、はい、ぜひぜひ、
じゃあ今から探して、はい、もう大丈夫、間に合いますね。
そうですね
引き出しの中に入ってるかもわからない。
そうですそうです、ね、はい、
あるかもしれないです、はい、へー、素敵なキャンペーン、はい、
よかったら探してご参加ください。
はい、ありがとうございますキャベツくん買いに行こう言って
はい、シリーズ5つ出てますので、はい、
ありがとうございます、はい、今日はですね、大垣書店商品部、大崎智子さんにキャベツくん紹介していただきました。大崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、今日いかがでしたか、
ね、今日は私の大好きな、ね、18番に近いキャベツくんを紹介していただきました非常に楽しかったですね、
はい、この番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞこちらの方もお楽しみください。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。